始まりました。映画の話したすぎるラジオ第256回になります。この番組は大阪で映画特売イベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画特番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速近況の話入っていこうかと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週はお題映画以外だとアメリと雨の物語とかも見てるんですけども、うん、今回そうだな、いやこれも話したいんですけどね、山口さんに譲りますっていうことでは
い、いただきます、
はい、で僕からは一本試写で見た映画の話をしようかなと思ってまして、
はいはい、
4月の24日から公開のアルコっていうアニメ映画を見まして、はい、これもあれですね、アメリと雨の物語と同様フランスのアニメ映画で、でアカデミー賞の長編アニメーション部門にノミネートされてた作品ですね、はい、でまあ何か設定というか、まあストーリーが、まあ2075年の、まあ、未来というか、まあ、近未来の話ですかね、はい、にその時代に住む10歳の少女がいるんですけど、まあ、ある日なんか不思議な虹色の物体が空から落ちてくるのを目撃して、その先を追いかけてみると不思議ななんか虹色のスーツを着た少年、アルコっていう名前の少年と出会うっていう話で、でこのアルコくんはですね、2000何年だろう、もっとさらに先の未来からやってきた子なんですよ。
お
で、まあ、帰れなくなってしまって、でなんとか返してあげなきゃみたいな話になってくるんですけど、でまず素晴らしいのが手書きの 2D アニメーションアニメなんですね、これ。
へえ。
ほう。もうちょっとね、 3D 全盛期の時代にですよ、まずちょっとそこだけで素晴らしいなって思ってしまったんですけど、
うんうん、
で背景の描き込みとかもなんかジブリみたいなんですよ、細かすぎて、うん
うん、
久しぶりにちょっとジブリ映画見てる感覚を覚えましたね、はい、なんかデザインとかキャラクターのデザインとかは全然違うんですけど、でもなんかその 2D のアニメーションが生き生きと動いていたりとか、背景がすごくきめ細やかだったりとかっていう部分がすごくジブリ映画を思い出させてくれるような作品になってまして、であとまあ環境問題とかっていう話も入ってきたりするんですよね、
うんうん、
なのでまあより相まってすごくちょっとジブリ的な感覚もあるかなっていう感じの映画になってて、多分めっちゃ意識してるんじゃないかなって気はするんですが、あとでもなんか世界観のなんていうんですかね、近未来感みたいなっていうところは多分どちらかというとなんかドラえもんとかに近いのかなって気がしました、個人的にはですけど、まあちょっとやっぱ日本にいるとそういういろんなアニメ作品と連動してなんかこれに近いなみたいな感覚になるんですけど、けどなんかやっぱ唯一無二の感覚はやっぱあって、まあ、結構不思議な感じもするんですけど、でもなんか見終わってなんかすごくこうこの作品のことを思い出すたびにじんわりいい作品だったなって思えるみたいな、そんな映画になってまして、これもめっちゃいい作品なんでみんな見てほしいなって思いました、はい、
うん、今ちょっと公式サイト見てるんですけど、
はい、
不思議な絵柄ですね、
うん、あ、そうですね、絵柄はちょっと確かにこうなんていうんですかね、バンドデシネとかの方が近いんですかね、やっぱりフランスなので、
はい、
ちょっとあんま可愛くないというか、
うん、
ちょっとリアル寄りなデフォルメの仕方するって感覚はあるんですけど、まあ、あとアルコくんの、あのビジュアルですよね、この格好は何みたいな、あの虹色のなんていうんですかね、このポンチョみたいなマントみたいなの着てて、うん、で多分全身タイツみたいな服なんですよね、そのマントとガスと、うんうん、なんかストレッチマンみたいだなみたいな
確かに絶妙に似てますね、
うんうん、っていう風な感じの見た目ではあるんですけど、
うんうんうん、
なんですけど見ていけば見ていくほどなんかもうめっちゃ愛着湧いてくるんですよ、うん、
へえ、
そう、なんかなんていうんですかね、難しいんですけど、いや難しいな、なんでこう思ったのかな、難しいんですけどね、うん、なんかね、二人のなんかこう、まあこのアルコくんと少女エリスちゃんって言うんですけど、あ、イリスちゃんかって言うんですけど、なんかねこの二人のね 関係性もいいんですよね、なんかこう。
うんうんうん、
てか、なんていうんですかね。まあ、ボーイミーツガールなんですけど、
うん、
空から落ちてくるのは男の子の方っていうね。
ああ、確かに。従来の逆ですね。
っていうね。そうそう。そこも反転してる感じも、個人的にはいいなというか、うん。いうふうには思いましたね。
なんか、本当にそれで言うとラピュタっぽいのかもしれないですよね。
あ、そうなんですよ。めっちゃラピュタっぽいなって思いました。あの、空から落ちてくるところみたいなっていうか、うん。あの、本当にあの、アルコ君のいる時代の近未来って、本当にあの、もう、天空の城ラピュタみたいな、本当、そういう、すごい空の雲の上みたいなところに住んでるんですよ。
はいはいはいはいはい。
まあ、地上にそういうなんかでっかい柱があって、そこにこう上にこう住むとこがあるみたいな感じなんですよ。
うんうんうん。
なのでちょっとまあ、厳密には天空の民とは呼べないかもしれないんだけど、まあほぼそんな感じみたいな。そういう設定ではあるんですよね。うん。
なるほど。そう、なんかそう、ビジュアル見た時に結構それを連想して。
うん。そうなんですよね。あとね、めっちゃジブリっぽい理由もう一個あって、音楽。
ああ、ほうほう。
音楽がね、めっちゃ久石譲が書きそうみたいな
感じ。
これ予告編なん、あの特報が多分2本ぐらい見れるんですけど、YouTube で、
うんうんうんうん。
そこで使われてる曲がもうあの実際に映画でなもう流れるんですけど、もののけ姫のアシタカ石器の入りっぽいんですよね。
うん、ああ、はいはいはい。
まあ、あのまあ似てるなっていう。まあ、別に、だから悪いっていうわけじゃなくて。うん、あのむしろ素晴らしいなと思いましたけどね。すごいいい音楽だなって思って、うん、結構今年のいい映画サントラの一個にしたいなっても個人的に思うぐらい素晴らしいなと思ったので、いやちょっとね、これなんかラジオでやってもいいかなって気もしますし、楽しかったし、
うんうんうん、
なんかこういう作品取り上げることもあんまないかなって思うので、もうちょっとそれまでには僕をもうちょっと言語化したいなっていうのもありますし、あの、まあ、ちょっと僕の感想まだふわっとしてるので、見た直後ぐらいなんで、でもめっちゃ良かったなーっていう気持ちだけはめっちゃあるので、あの、うんうん、ぜひ見てほしいなっていう作品でした。はい。
なんか、ここ最近、その、世界各地でジブリっぽい作品とか、ジブリに明らかにインスパイアを受けた作品って多くなってきてません？
まあ、うん、ずっとそうかもしれないですけど、偉大すぎるみたいなね、とこあるんですけど。
そう。ただ、例えば去年のロシア語平戦記2もそうかなっていう気もしますし、
うんうん、
それこそ先週やったその私がビバになるときはかなりその影響があるような描写というか表現が使われたりしたじゃないですか。うんうん、もちろんストーリーテリングの意味でもそうかなと思うんですけど、はい、なんかこうある種 AI とかってそういう意味じゃなくて、ある種パブリックドメインになってきたのかなというか、
うんうん、
その日本の専売特許的な形でこう使われていたジブリっぽいこうジブリスタジオのやり方とかその技術みたいなものがよりこう広く伝播されてる感じはなんかするなと思って、
うん、そうですね、もうなんかみんな、まあ本当ですね、もう結構もうアニメーション映画のスタンダードと化してしまってるっていう感じなんでしょうね、うん、
うん、うんうんうんうんうん、
でじゃあそこでどうオリジナリティというか、
うん、
を出せていけるのかなっていう部分はやっぱり、まあそこはデザイン面だったりとか物語のストーリーテリングだったりとか、あとはテーマ設定だったりとか表現だったりとか、うんうんうん、いろんなものにこう分かれていくのかなっていう感じですかね。
いや、これは側から想像ができないです、ストーリーが。
めっちゃ見てみたいです。
いや、もうちょっとね、見てほしいっす、これは。
うん。
あの、すごく僕らにとっても馴染みのある感じもめっちゃあるし、見たことないなという感じもあるしっていう不思議な感覚なので。う
ん、いいですね。
ぜひちょっと見てほしいなって思いました。はい。うん、今週は、はい、こんな感じです。
はい、大井さんいかがされてました？
僕はですね、課題作以外にあの蒸発っていうドキュメンタリー映画を見てきたんですけど、
はい
はい、
これってご存知ですか、お二人？
名前は、
うん、なんか日本が舞台でなんか急に行方不明になっちゃう人の話みたいな感じなんですか、これ？
あ、そうです、そうです、そのいわゆる蒸発するっていう表現ってあるじゃないですか。
はい、
そのまあある種突然人が失踪してしまう、
はい、
でまあ戸籍上からもなんならもしかしたらこう死亡という形でいなくなってしまうけど、実は名前を変えて存在してるみたいな、うん、あるいはそうではない場合もあると思うんですけどっていう人を、まあ、監督、海外の人の確かドイツ人のアンドレアス・ハートマンっていう方と森新さんっていうお二人でやられてる作品なんですけど、で取材していくと、なんでいろんな視点があるんですけど、例えばその失踪した人、蒸発した人を、息子を
探し続けてる探し屋みたいな探偵業みたいなところをやられてる方であったり、あるいはその母親であったりとか、あとは夜逃げ屋っていう職業がどうやらあるらしいんですけど、
ああまあ、うん、なんかフィクションって見たことある感じしますけど本当にある、
それのガチの瞬間みたいなものを捉えたりとか、そう、とにかくその人を消す仕事、まあいろいろな事情がそれぞれあるわけですけど、
うん、
についてる、まあ、それを長らくやってる、まあ、女性の方への取材であったりとか、あとはあれですよね、その蒸発したっていうことになってる人たちの取材っていう、まあ主にこの3者をいろいろこう、まあいろんな視点で映しながらこう捉えていくというか、こう、まあ、ある意味平行的にこう描いていくような作品ではあるんですけど、まあ正直言うとコンセプトはめちゃくちゃいいなっていう。
お、
うん、
お、
うん、
入りがきな臭い。
そう、コンセプトはすごいいいなと思ったんですよ、
うん、
まあそういう人たちが実際じゃあどういう事情でっていうのって結構、まあ、僕らわからないというか、
うん、
はい、そこに何かドラマがあるのは間違いないじゃないですか、
うん、
もちろんそれを消費していいのかっていう別の問題はあるとしてですけど、
はい、
そこを主催していくっていうのはすごいコンセプトはいいし、まあポスタービジュアルもすごい面白そうだったし、予告もめちゃくちゃ良かったんで見てみたいなと思ってたんですが、見てみるとですね、まあ個々人それぞれの、まあ、事情みたいなものがあるわけですよ、
うん、
でもそれぞれの人生みたいなものが見えてはくるんですけど、まあ一つは編集の問題っていうのがちょっとあって、
ほう、
うん、
こう各5人か16人ぐらいの人生をこういろいろ取材しながら撮ってきた映像を並べていくんですけど、なんていうんですかね、全員順番にこう部分部分で切り取られて並べられていくわけですよ、断片的な形で、
うんうん、
例えばある人を取材して、ある人の、まあ、ある日をこう撮りました、で次は別の人のを撮りました、で次は別の人のも出しました、でまたさっきの人に戻りますみたいなことをこうずっとぐるぐるぐるって繰り返されるんで、今誰の話してんだっけっていうのがだんだん分かんなくなってくるんですよね。
あ、
うん、でまあ夜逃げ屋もそうですし、蒸発した人もそうですし、もちろんこの人たちのプライバシーは守らなきゃいけないわけですよ、
うん、
なので基本劇中に映るその顔の描写っていうのはモザイク、もしくは生成 AI で作られた顔が重ねられている状態、
うん
うん、
なので表情は確かに、まあ特に生成 AI の時は分かるっちゃ分かるんだけど、誰なんだっけっていうのがだんだん分かんなくなってくるんですよ。もちろん名前も出てこないですし、
はいはい、
うん、
なのですごいこう語り方がちょっと合わないなっていうのを見ながら思ってたところではあって、
はいはい、
なんかこのやり方するなら彼らを取材した上でフィクションにした方が良かったんじゃないのっていう、
うん、
気がしたんです。なんかすごいその生煮えの状態で出された感じがめちゃくちゃあったんですよ。
はいはい、はい、
そうで、フィクションってそういう人たちのプライバシーを守りながら真実を伝える道具でもあるわけじゃないですか。
はい
はい、
それをただただ本当にそれだけで出されると、そこから創作意欲とかもしかしたら湧くかもしれないんだけど、見られた側としてはどう消化していいかがすごい消化不良に陥るなっていう、
はあ、
ところに思い至りまして、いや、うん、目の付けどころはいいんだけどなっていう、
うん、いや結構タフなドキュメンタリー撮るつもりで構成しないと、
うん、
無理な気はしますかね、聞いてる限り。
うんうんうん、でしかもそのタフさって、特におそらくそれぞれの事情を考えた時に、うん、制作側のストーリーというか欲しいストーリーに載せた時はそれはそれで暴力的にも見えるんですよ、
うん、
まあ、なぜなら逃げてる理由があるわけだから、
うん
うん、
それと向かい合わせるわけには絶対いかないわけで、
うん、
じゃあそれはドラマ生まれないよねってか、生んじゃダメだよねっていう、
うん、
うん、
いやだったらフィクションにしてくれとは思いますね、それ。
そうなんですよ。なんかすごいそれを見ながら思ってしまって、映画にすること自体、まあ、あるいはそういう人たちのその人生というか生き様みたいなものを描くこと自体は映画のという意識そのジャンルとしてはありだなと思うんですけど、ドキュメンタリーという手法は多分ちょっと逃げてるなっていう気が自分はしちゃったというか。
ああ、なるほど。
うん、
なんかちょっと思い出したのは、うん、なんかこうしたらよかったんじゃないかなっていうので、うん、フリーっていうドキュメンタリーあったじゃないですか。
はいはいはいはい、ありましたね。
あれでよかったんじゃないですかみたいな。
そうそうそう。
ってことですよね、多分。
おっしゃる通り、おっしゃる通り。
あれはまあ、ドキュメンタリーですけど、やっぱアニメーションっていう手法を使って、うん、 まあその人をの何ていうかね、匿名性を与えてるというか、うん、匿名性を与えつつその人の人生半生みたいなのを描いていくっていう話だったと思うんですけど、
うんうんうん、
蒸発はちょっとそれができなかったかな、うまくっていう感じなんですかね。
そうで、多分それができなかったがゆえにいろんな人の人生を組み合わせて一本の映画にしてるんだけど、結局その人生を見てもこの紡がれて彼のシナジーが生まれることも ほとんど正直ないような気が自分はして、そこに制作者の意図もそんなにないんじゃないかなってちょっと下手したら思ってしまったんですよね。
なんかあまり共通点、
う
ん、
そう
みたいなのもあんま見受けられないというか、そう見出しにくいというか、
そうなんですよ、人それぞれだよねって言ってるだけではっていう気がしてしまって、蒸発したっていう共通項はもちろんあるんだけど、それは理由ってそれは様々で叱るべきじゃないですか。
うん、うん、まあそうですね、
うん、実際本当にいろんな理由なんですよみんな、
うんうんうん、
でそりゃそうだよなって思って終わるだけってなんか映画としてはどうなのっていう、
うん、いやドキュメンタリーって意図を持たないと響かないですよねっていうのは思いますね。
そうなんですよね、だから思った以上にちょっと不服というか、まあそのやりたいことは分かんだけどさっていう、
うん、
感じに思ってしまったっていう。
なるほどね、
うん、そう、まあでもね、ある意味ね、それでドキュメンタリーでその何か意図を入れること自体がまずいっちゃまずいことだから、
うん、
山口さんもその雪来て進軍の話の時にされてたような気がするんですけど、
はいはい、
その映画を撮るっていうそのドキュメンタリーとしてでも物語の一つとしてその登場人物を撮ることの暴力性みたいなものをおっしゃってたじゃないですか、
うん、
だからそうなりかねない題材でもあるわけだから確かに慎重に扱うべきなんだけど、うん、だからといって観察するだけで終わっては映画としては面白くないっていう、
うん、
なんか非常に複雑なというか、まあ、映画ってむずいんだなってことをなんか改めて感じた作品だったなと思いました、う
ん、いやカメラは暴力なんだから暴力だと思って踏み込まんとダメだと思うんですよね、うん、そこは、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その自分たちは暴力を振るんだっていうつもりでいかんと特にそういう題材は無理かなって気はして、
うん、
で、
うん、
それを暴力ってジャッジされることも覚悟せんとダメだと思うんですよ。雪生きて進軍はまああの究極なんですけど、例えばどうすればよかったかとかって、はい、あれって、はい、あの一家からしたらあの息子のやってること暴力なんですよ。
そうですね、そうですよね。
でもそれをやっぱいや俺は背負うって言ってやってるからあの映画はすごいと思うんですよね、
うん、
で、
うんうんうん、
その暴力がどうなのかっていうジャッジはもう我々がするからそこを信じないといけないと思うんですよね絶対に作り手って絶対に観客をどっかで信じないといけないし、それをもういや暴力になるから踏み込まないってなったらそれは多分厳しいような気はするって、僕見てないのにね見てないのにね想像で今喋りましたけど、
いやでもあのほとんどもうおっしゃる通りって感じです。
うん、でその暴力がやるが怖かったらフィクションやるべきだと思うんですよ。
うん、そうそうそうそう
そうね。
でまたフィクションにはフィクションの暴力性があるから、
うん、
そこでその暴力性と戦わんとダメだと思うんですよね。
うんうんうんうんうん。そうなんですね。それこそ多分システムクラッシャーとかまさにドキュメンタリーの監督がそこを描くためにフィクションを使ったっていう例かなと思いますけど。はいはい
はい、そうですね。うん、
うん、なんかやっぱり多分そこに至る手前で見せられた感じが自分はすごくしたというか、多分これを何か集めて少しこうある種のストーリーに描くことで物語にはできただろうにっていう瞬間が多々あって、
はいはい、
うん、
そう、それをすることの暴力を結局この人たちは引き受けなかったんだなっていう風に捉えて、
厳しい、
なるほどね、
うん、だからそうエンタメ化す、結局映画っていうのはある種のそのアートでありエンタメでもあるわけで、
うん、
そこに対してのなんか誠実さみたいなものをなんかもうちょっと浴びたいこの題材だったらっていう気がしてしまったというのが正直な感想でした、
うん、はいはいはい、
うん、見てる側にもその暴力性をなすりつけんとダメですからね題材的にも、
うんうん、
お前も罪背負ってるだろって指ささないとスクリーンの側から
そうなんですよ、うん、だから生成 AI とモザイクのせいでこっちが罪を背負えない状況になってるんで、
はいはいはいはい、
それはそれでちょっとなっていう、はいはい、
全員が体重乗せてないんですね。
そうそう
そ,
こそこがちょっと、うん、あの言い方あれですけど期待外れだったなって思ってます。
あ、うん、厳しいですね
厳しいですね。
なるほどね、
はい、そんな感じでした。
はい、僕はですね、アメリと雨の物語っていう映画を見たんですけど、これはね大傑作です。
はあ、
大傑作本当に。で、まあ、ちょっと僕もあんまり周辺情報あんまり拾わない状態で見たんですけど、
うんうんうん、
まあ、これまた大傑作のロングウェイノースっていうアニメーションがありまして、はい、それのクリエイターの方がちょっと関わってる作品で、テイストもかなり似てます。
ああ、そうなんですね、
はい、
はいはいはい、
で舞台が1960年代の神戸。
はあ、神戸なんだ。
そうなんです。
はい、に赴任しているベルギー人の一家、
はいはいはい、
に生まれた3番目の女の子、
うんうん、
アメリの話なんですけど、まあ、これがまずね、アメリのキャラがすっげえよくって、生まれた時に神を自認しているんですね。
そうそうなんです。
お
でナレーションで神が生まれたって言って始まるんですよ、
うんうんうん、
何事かってなるんですけど、
うん、
でそっからもね結構ね、アメリはね1年間一切何も動くこともなく何の反応も起こさない子供なんですよね1年間。
ほうほうほう。
医者からこの子は植物だって言われて、あのそのまま1年間座りっぱなしなんですけど、1年間経った瞬間にいきなり行動を始めるんですけど、そこからもうずっと泣きわめくような感情が爆発してる子供になって、で次2歳になった時に急に喋り出すんですよね。で、その成長が変なんです。変というか不自然なんですよ。
うんうんうん、
ただこれはあの意図的にそういう風に作られてるなと思って、そのこのアメリっていう子が生まれた時自認神なんですけど、
うんうん、
その彼女が成長することがもう何かの発見によって必然的にもたらされたかのようにガラッと変わるであるとか、
うんうん、
あるいは季節の移り変わりとかが彼女がまるでコントロールしてるかのように季節が移り変わっていくみたいな演出がなされるんですよね、
うんうんうん、
で僕はそれを子どもの想像力による世界がなさしめることだなとは思ったんですね。
はいはいはいはい、
世界が変わっていくのでなく、私が世界をこう変えたのだっていう自認、
うん、
私がこう成長しようとしたのだという自認みたいなものによって世界を捉えてるんですよ、うんうんうん、でそのベルギー人の女の子なんですけど、日本生まれだからベルギーチョコとか食べたことないんですけど、ベルギーからやってきたおばあちゃんからもらったベルギーチョコを食べることでその瞬間に一気に何年分も成長するんですよね。
おお、
そうですよね。
なんかその一つの経験によって違うものになるみたいなものを一度に誇張して描いてるんですよ。でそれはその世界がその子供の側から見て主体的に動いてるかのような描かれ方をしていくんですよ。ただこの話はそのアメリっていう女の子がむちゃくちゃ複雑な世界を、もうまさに世界の複雑さを経験していく中で自認神から人になっていくっていう話なんですよ。
No.
世界は自分のコントロールの中にはないっていうことを受け入れていく話なんですよね。
ああ、いいな。はいはいはい。
でこのストーリーというかテーマに対して圧倒的説得力を持たせてるのがもう作画と美術なんです。
はい、はい、なるほど。
でロングウェイノースの時もそうだったんですけど、輪郭線を描かないんですよ。
うんうんうんうん、
色彩の面の表現のみによって作画してるんですけど、この世界には輪郭などないっていう、そのそこに物があってそこから離れたれた光を我々は世界として感じてるんだっていうことを境界線がないことで表現してるんですよね。
なるほどなるほど。
まさにその世界の圧倒的情報量をそれによって表現してるんですよ。
うんうん、
光の当たってない影の部分と光が当たってる明るい部分って別に境界線ないですよねとか、
うんうんうん、
その明確な境目のなさ、そこにある無限のグラデーションがあってそれこそが世界だっていうことを作画によって表現してるんですよ。
ほうほうほう。
だからこそこのアメリが経験していくことっていうものは無限の 情報量があって、その無限によってアメリが神から人になっていくっていう、その説得力がアニメーションによって達成できているんです。
はあ、すごい、
すごいんです、マジで
そうなんです、マジでやばかったっす、この、うん、
へえ、
いやもう今年一番これでよくねえかみたいなレベルの大傑作だったと思いましたよ、うん、もうだし、その、まあ、山口さんおっしゃっていたことと大体僕も被るんですけど、
うんうんうん、
僕たちが子供の頃の自我ってみんな神様だったじゃねえのって思ったんですよ。
そう、言われてみて確かになって思いましたよ。
そう、自分の見える世界があって、もうすごいちっちゃな世界ですけど、うん、その中心に自分がいるってもう神じゃないですかっていう、うんう
ん、いや、ちっちゃい頃考えたことあります。その自分が歩いてるんじゃなくて道が動いてんじゃないかなって思ったことありますよね、必ずね。
なんかそういう感覚はあったんじゃないかなっていう、うん、でもやっぱ大人になって、うんうんうんうん、っていうかね、まあもう成長することによってもうそういう感覚って忘れていくじゃないですか。
はい、
いやでも絶対あったなっていう感覚を思い出させてくれるんですよね、うん、
めっちゃいいな。はいはいはい、
うん、そうそう、もうでそっからすごい自分が神様のようなもう存在であるところから、その世界に、世界を構成する喜びであったりとか悲しさとかそういったものに触れていくっていう、でそれをどうやって自分の中に飲み込んでいったのかみたいなの、
うん、
いろんな経験が多分人それぞれあるはずっていうのをめっちゃしっかり描いてて、
うんうんうん、
ちゃんと子供目線の映画だと思ったんですよね。それができてることでちょっと感動的っていうのがありましたね、はい、
うん、
あの舞台が1960年代で隣のトトロと同じぐらいの時代なんですよ。
ああ、そうです、確かに、
はい、ただ隣のトトロは理想化された子供の話なんですよ、あれは。
はいはいはいはい。
だから、あの、大人が見てこうあってほしい子供像なんですよね、うん、隣のトトロって、
うんうん。
ただ本作は全然そんなことはない。本当に、うん、もうアメリのコントロールできなさは結構大人としてはヒーコラ言ってしまうような存在なんですけど。
そうですね。うん、やっぱこれ結構面白いのが、お父さんとお母さんは終始アメリのことを分かってないなみたいな感じに見える描き方してますよね、ちょっと、
うん、
アメリにとってはって感じなんですけど、
はい、
うんうんうん、
そう、あのすごく大切な人なんだけど本当の意味で私のこと分かってないなって多分ずっと思ってるみたいな感覚のままずっと進んでいくんですよ、う
ん、なるほど。
これもね、いやでも子供と感覚としてはそうやんなっていう部分あるでしょって思うんですよね、うんうん、
めっちゃ分かります、うん、めっちゃ分かります、
ね、そこの描き方で、さっきジブリをモチーフにした映画、アニメーション映画が世界的に増えてるっていう話はありましたけど、まあこの映画のスタッフさんが関わってたロングウェイノースもその影響を受けてる感じはあったんですけど、うん、
はいはいはい、
宮崎駿ではなくて高畑勲なんですよね、ロングウェイノースは。
ああ、
はいはいはいはいはい、
うんうん、
そのやっぱり理想化されてない人間を描いてる感じがあるんですよね。
うんうんうん、
本作もその感じはあって、うん、それも良さだし、あと本作のむちゃくちゃ良さは日本の解像度高いです。
あ、そうですね、そうですね、高いっすね、うん、
はい、あの最近見たどの映画よりもこの昭和中期の日本の解像度高いって思いました。
あ、本当ですか。
うん、逆に今日本が作る映画ここまでこの時代の解像度高くないんじゃないかなって思うぐらいには。
ああ、そうですか、はい、そうそう、マーティンシプリームとかもありましたけど、
あれ解像度高いです。
もうあのレベルってことですね。
あれレベルを全編やってると思ってください。
あ、すげえな、確かに。
嘘で言ったらもうこっちの方が長いんで、はい、
確かに確かに。
あとあのね、あの神戸北部のリアリティ
あ、そっか、北山の方ですから、
はい、山の中なんですよ。
なるほどなるほど。そう
ですね。
で、あの関西の土地勘ない方あんま分かんないかもしれないですけど、神戸の北って、ね、あの山なんですよ。
山ですね。
山
奥なんですよ。
山なんですよね。
で、むちゃくちゃ雪とか積もるんですよ、
はい、あの辺り、うんうん、そうそうそう。
わあ、神戸市北区だって思いながら見てました。
あの六甲山山頂よりも向こう側ですよね。
そうです
そうです。
あのね、本当にね、めちゃくちゃいい映画で、あと短いんでね、サクッと見れるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。あの70分台なんで。
あ、短っ。へえ。
いやー、でも短いとはいえ、もう密度は90分台というか、
はいはい、は
い。いや、2時間の映画だなっていう。
う
密度。もういいとこしかないって本当に、うんうんうん、音楽も素晴らしかったし、もうやっぱね、劇中に出てくる家政婦さんとのね交流とかね、もううまいうまいことうまいことみたいな、もうこれ以上言えませんけどネタバレになっちゃうと、もうネタバレ込みで普通に喋りたくなっちゃうぐらいには、
見た、うん、今週絶対見に行きますそれ、
はい、ぜひこれは
なんか普通に取り上げたいですもんね、
は
い、
確かに、へー、すごいな。
今一番間違いない映画だと思います、
うん、なるほど、わかりました。ちょっと今週必ず見に行きます。
はい、ではそんな感じで、あとお便りをいただいてるんですけれども、力王にお便りをさらにいただきまして今回7通目です。
なるほど、
はい、
7通来ましたか。
はい、
じわじわと
じわじわとあと3通来て、力王へのお便りが10通になったら前田さんをゲストに呼んで力王会を収録しますんで、あと3通
あと3通
はい、あと3人どなたかなんとか力王を見る手段を手に入れて見てお便りください
そろそろディスクを買っておいた方がいいのかなと思い始めましたよ
僕らもね買わないとね、もう一回見ないとね、うん、
見れないから
喋れないね。
はい、あと3通待ってます
ぜひぜひ
っていう感じで、はい、そんな感じで、ではテーマトーク入っていきたいと思います。